マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第122回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第122回目ですが、いよいよですね、 Windows 8の話がいよいよ上がってきまして、この Windows 8の話をねしたいと思います。Windows 8と呼ばれる次期 Windows、 ついにですね、この2月の29日、こちらにですね、コンシューマープレビュー版の発表があると発表がありました。実際ですね、このイベントとしては MWC、 これバルセロナで行われます、モバイル関係のイベントなんですが、モバイルワールドコングレスというところで MWC で、発表があるということで、この発表と同時にですね、Windows 8コンシューマープレビューがいよいよリリースされます。さて、このコンシューマープレビュー、これどういうことかっていいますと、前回発表されたのがデベロッパープレビュー、開発者向けの公開ということで、その時はですね、ビジュアルスタジオ11という次期バージョンのビジュアルスタジオ、それとセットでデモリリースがされてたんですが、今回いよいよですね、いわゆる一般市場向け、開発者向けじゃなくて一般利用者向けの公開がされるということで、コンシューマープレビューとなってます。いわゆるベータ版というのに、該当すると思うんですね。で、このコンシューマープレビューが出た後に、次のところで、ベータ版が出るかわからないんですが、次は RC リリース候補版、これが出て、でいよいよ RTM ってことでね、製品版が出るんじゃないかと、そういうふうに見ております。実際リリースはですね、2012年の、後半というかですね、おそらく10月、9月から12月の間じゃないかと、そういうふうに話が出ておりまして、Windows 7の場合はですね、実際の発売の前にですね、 MSDN で9月でリリース、でその後10月にリリースということになりまして、ちょうどこの番組を始めた頃の話ですけども、そのリリースのタイミングでいくと、多分1ヶ月か2ヶ月遅れるんじゃないかなっていうのがですね、ごくごく周りの私の周りの内輪の話ではですね出ておりまして、10月11月頃の発売かなというふうに、予測を立てております。予測を立ててるっていうのはですね、マイクロソフトさんからここら辺の話はですね、今のところ一切ですね聞いてなくてですね、それでもですね、ベータ版含めてこういう流れになってるんで、確実に出てくるのかなと非常に楽しみにしております。さて、このコンシューマープレビュー、なんでベータ版って言わないのかなっていうことに関してはですね、これワイヤレスニュースというサイトで、そこの中でさらに ZDNet がこういうことを言ってますと、 ZDNet が ZDNet というやつですね、ZDNet の方でこういうことを言ってますということで、このベータ版という言葉の、意味合いが変化したんじゃないかということで、従来ですね、その完成度がユーザーからのフィードバックを求められる状態、そういうことでもベータ版ということでですね、実際使い勝手どうでしょうという形で言ってたんですが、このベータ版っていう言葉、このバグが含まれることを批判される言い訳という言い方もあるんですね。いや、まだベータ版なんでとかね、そういうことを言ってるんですが、本当の意味はそのユーザーからのフィードバックをもらいたいという意味合いなんで、ベータ版っていうことをあえて使わなかったんじゃないかなという話が出ています。私も言われるとそうなのかなと思いまして、ですから、コンシューマー向け、一般市場向けに、プレビューするというバージョンじゃないかなと、そんなふうに思っております。で、この Windows 8に関してはですね、実際のデベロッパープレビューを使った方で、私もデベロッパープレビューを実際入れました。で、さらにですね、タブレット端末、スレッド PC ですね、マイクロソフトでいう、スレッド PC に Windows 8のデベロッパープレビューを入れて、実際動かしているので、ね、何台かこう見させてもらったんですね。大体私の周りの人って音響とかね、いろんなところのスレッド PC 手に入れると Windows 7そのまま使わずに、ね、絶対 Windows 8皆さん入れてるんですけど、それ何台か見させてもらいまして、タッチパー操作の Windows、 すごくねそっちの方にこう特化して作ってるなっていうところがあります。それがメトロインターフェースって言ってる方なんですが、あれを見るとですね、 まず前面に出してるのかなということで、立ち上げた時にあ、これなんか従来の Windows と違うぞと。逆に言うとですね、企業ベースでは Windows 7は結構長い間使われることになるのかなと、そんな風にもちょっと思ったりします。それだけですね、かなりユーザーインターフェースを思い切って変えてるなっていうところがありますので、まあ、特にいくつか記事が出てますね。スタートボタン、あそこの動きから何か違ってきてますね。まあ、そこら辺ちょっと従来の Windows とは考え方が変わってるのかなってところありますんで、まあ、そこら辺はですねどう受け取られるかっていうところはちょっと注目したいところかなと思っております。まあ、いずれにしてもですね、今度の Windows 8起動も非常に速くなってます。でちょっとこの起動が速くなった仕組みっていうのを改めて説明をさせていただきたいと思いますし、他にですねストレージ系、まあ、外部記憶系でハードディスクとかですね、私の大好きなかつての Windows ホームサーバーにあったドライブエクステンダー、まあ、それに近い機能まで今度搭載されるんですね。複数のハードディスクをまとめて仮想的な一つのハードディスクに見せると、そういう機能も、今度搭載されるというふうに話が出てますんで、まあ、それを聞いたらもう早くねメインを Windows 8に移行したいなと、そんなふうに思ってるくらいでして、まあ、ちょっとそこの話をですねこう各機能ごとに一回一回こう説明をそのうちしたいなと、そんなふうに思っております。はい、そんな Windows 82月29日にコンシューマープレビュー版がリリースされるということになります。2月29日水曜日ですね、多分2月29日のというか3月1日の深夜になるんですかね、でおそらく平日なのと多分仕事がちょうどこの時期ですね、かなりやばいくらい忙しくてですね、まあちょっと即日いられるかなっていうのはありますけど、ただ気持ちとしてはやっぱりリリースした日に入れて Windows 8 Now と、ね、そんな風にやりたいなと思うんですが、まあ、ちょっとね3月3日か4日の配信で Windows 8のコンシューマープレビューの話ができるかどうかかなと、そんな風に見ております。さてで Windows 8関連もう一つお話があります。まあ、これもう記事がだいぶ出てますんで皆さんご存知の方多いと思いますが、マイクロソフトのですね Windows 8の開発者ブログ、ビルディング Windows 8と、サイトがあるんですが、これですね、URL 言いますと http://blogs.mxdn.com/b/b8/ とこういう URL なんですが、ビルディング Windows 8ということで Windows 8の話がねどんどん出てるんですね。でちなみにこれ日本語のサイトもあります。日本語訳のサイトがありまして、でこちらはですねちょっと遅れて日本語版日本語訳されて公開されているという状況です。これ見るとすごいですね。はい、こちらでですねスティーブン・シノフスキーさん、マイクロソフトの方なんですが、こちらの記事が書かれておりまして、ARM プロセッサー版、こちらの Windows 8についてお話が出ております。まあ、ARM ですね、まあ、スマートフォンとか、そこら辺にも使われています ARM プロセッサーなんですが、これの Windows 8、略称 Windows on ARM ということで WOA と略されています。 WOA、ARM 版 Windows 8がいわゆるインテル版 PEC86、PEC64 版と言われている、インテル版の Windows と同時に ARM 版の Windows もリリースしますよというお話が書かれています。書かれているんですがものすごい量でですね、しかも全部英語ときたもんで、はい、私いろいろ日本語訳をされたですね各ニュースサイトをこう見させてもらってちょっとお話をさせてもらうんですが、これかなりのですねボリュームなんですね。で、まあ、ちょっとトピックを言いますと、まず、ARM 版の Windows はいわゆるインテル版と、同時にリリースしますと。でこの中にオフィス、次期オフィスが搭載、標準的に搭載されます。いわゆる次期オフィス、オフィス15と呼ばれているバージョンです。これオフィス15って名前を出していいのかどうかっていうのはちょっと私長い間思ってたんですけど、ここに書いてあるんでねよかったら喋っていいかなと思うんですが、このオフィス15、今のね出てるオフィス2010っていうのがバージョン14、オフィス14なんですね。でつまり次期オフィス、これが ARM 版 Windows は標準的に搭載されているということです。でこれによってインテル版はどうなるんだっていう話なんですが、これちょっとねいろいろ意見があるところなんですが、おそらくこれ別売りかなというふうに見てるんですが、 ARM 版には次期Office 15が標準搭載されます。でさらに、インターネットのブラウザーですね、これは IE10 インターネットエクスプローラー10が搭載で、ハードウェアアクセレレーション機能を存分に生かした高速な IE がインターネットでブラウジングができるんじゃないかなと、そういうふうに見ております。まあ、HTML5 の機能をですねさらにこう取り込んで、先日言いました Windows Live Sky Drive、あれの例えばドラッグ&ドロップによるファイルのアップロードとかですね、それをフルにサポートしたのがインターネットエクスプローラー10なんですが、そういった機能をサポートしたものが、標準搭載されます。でさらにですねアプリのインストールで、基本的にそのメインがやはりメトロインターフェースの方が、メインになると思うんですが、このアプリのインストールなんですが、おそらく普通の今まで通りの Windows のようなインストールができないんじゃないかっていうふうに言われています。でどうやってインストールするかというと、 Windows アップデートを使うか、同時に公開される Windows ストア、まあ、iPhone とかではね iTunes ストアに該当するものなんですが、そこからダウンロードして使うという形になるんじゃないかなということで、なんかね扱いがだいぶこうスマートフォンみたいな扱いになるのかなというふうになっています。でこのメトロアップスという、メトロインターフェースで動くアプリケーションですね、これはですね ARM 版の Windows でもインテル版の Windows でもいずれも搭載しますと、そういうことになっています。でこの ARM 版の Windows なんですが、実際ですね単体で発売されるということはなさそうですね。で各デバイスに、例えば各スレッド PC タブレット端末とかにバンドリングされたというか標準的にインストールされて発売される、つまりハードと一緒に込みでリリースされるということになっています。ですから扱いは Windows Phone あれと同じ扱いになるんじゃないかなと思っています。逆にですねARM版の Windows になってしまうと、かなりこうハードウェアに密着して作り込まなきゃいけないということで、でプロセッサーに関しても NVIDIA、Qualcomm、テキサスインスティメンツ TI ですね、こちらのこうチップを使ってさらにいろんなメーカーさんのハードの作り込みに合わせてカスタマイズをしなきゃいけないんじゃないかなと、そういうふうに見ておりますので、ハードにインストールバンドルされてリリースされると、発売されるというふうに見ております。見ておりますというか、そういうことだというふうにお話し聞いております。そういうことでですね、この ARM版の Windows に関してはなんか従来の Windows というよりは、Apple で言えば iPad の発売と、それに近いものがあるんじゃないかなと、そんな風に見ております。つまりそれでさらに動いて、デスクトップのパソコン、普通のパソコンに対してはインテル版の Windows 8も動くということで、さらにこれがメトロインターフェースということで、アプリケーションが Windows でも動くしスレート PC でも動くと、そんな風になってくるんで、結構ねこのアプリケーションを作る幅も広がってくるし、どのデバイスでも同じアプリケーションが動くと、そんなことが、できるんじゃないかなということで、Windows 8っていうのは従来の Windows、 つまり従来の他の OS も含めてですね、いろんなものが統合されつつあるということで、非常にこう期待できる、何かまた新しいことが生まれるんじゃないかなと、非常に期待してしまう OS じゃないかなと、そんなふうに思っています。そんな形でですね、Windows 8のコンシューマープレビューのリリースの話と ARM 版 Windows WOA のお話を、させていただきました。さてここまでお話をしたところで、ワンモーシングスってわけじゃないんですが、Windows 8とですね同時にサーバーの OS も出ます。 Windows サーバー8と呼ばれる、これ Windows サーバー8って言ってますね、マイクロソフトの方がね、この Windows サーバー8のリリースもされます。これが次期サーバーですね、 今の Windows サーバー、Windows サーバー2008リリース2というのが、最新版の OS で、私もここ 1,2 週間ですね、仕事で結構いろいろと使っておりまして、特にハイパー V という仮想機能、こちらにですね相当ごちゃごちゃと いじっておりまして、あの仕事でですね、でやっぱ仕事でやるとですね、あのかなり切羽詰まってくるんで身につくんですよね、うん、でだいぶあのハイパーグーはね、この1、2週間勉強しました。あのドットネットロボでお世話になってる方なんで、ここら辺は非常に詳しい方がおられるんで、まあ、ちょっといろいろ教えていただこうかなと思っておるんですが、あの、まあ、ちょっとハイパー V の話はまた別の機会であのお話したいと思うんですが、この Windows Server 8というのも、こちらですね、日経の IT プロの方にインタビュー記事が載っておりまして、日本マイクロソフトの高添さん、藤本さん、岡本さんと、このお三方がこうインタビューに答えるという形式で記事が載っております。で高添さんは一回のシステムセンターのお話をドットネットロボの勉強会でしていただきまして、ちょっとお話をさせていただいたんですが、このお三方こうお話をしてまして、この Windows Server 8、こちらにですね、やっぱりストレージ機能の強化ということで、やっぱり私の大好きなですね、複数のハードディスクとかをまとめて一つの仮想的な記憶装置に見せるという機能とかですね、あとこちらにまた仮想機能のハイパー V、 これがハイパー V がバージョン3となってリリースということで、さらにこのハイパー V のバックアップ機能ですね、ハイパー V レプリカということで、バックアップ機能も充実しているということと、 Windows Azure に対しての、クラウドサービスの Windows ですね、 Windows Azure に対してのバックアップもサポートしているということで、この Windows サーバーはちょっと個人的にも使ってみたいなと、個人的にもって言いながら、私も Windows サーバー Windows サーバー 2008R2 はですね、今個人的に使ってます。でこっちもですね、ちょっと今のこのマシンに入れてね、動かしてみようなって思っております。まあ、ちょっとねこっちの Windows サーバー8の話までしてしまうと、また時間が伸びちゃいますので、あのこれはまた別の機会に整理してですねお話したいと思います。そういうことでですね、 Windows 8、 ARM 版 Windows 8、 それと Windows サーバー8と、今年はマイクロソフトから新しい OS が出てきますので、非常に注目したいなと、そのように思っております。はい、そういうことで以上 Windows 8の話をさせていただきました。今後どんどんお話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、そういうことで第122回は Windows 8の話をさせていただきました。僕楽しみですね、とにかくこの2月末に出るということで、まずそこからね、いろいろいじっていきたいなと、まあ、すでにあのデベロッパープレビューいろいろいじってるんですけどね、これどうやって使うんだってところからですねやってますんで、まあ、新しい、今度はもうより製品に近い形になってくる、どんどんですね製品に近い形になってきますんで、使い込んでみたいなと、そんな風に思っております。はい、そういうことでですね、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。